オールネーションズ・ゴスペル・パブリッシャーズによって、誰が私を届けてくれるのか。ある日曜日、私はレソトのある首長の村で素晴らしい福音を説教していました。大勢の群衆が、首長とその妻と共に、神の言葉を聞くために集まっていました。どんな諸刃の剣よりも力強く鋭い生きた言葉は、人々の心の奥深くに突き刺さりました。罪深いことをする者は悪魔です。1ヨハネ3節8節。私がまだ説教をしている間、偉大な首長の妻である女王が激しく泣き始めました。彼女は頬に涙を流しながら立ち上がって叫びました。私を助けてください。私の心はとても痛いです。私は惨めで惨めな人です。誰が私を助けることができます。このひどい罪の束縛から誰が私を救い出すのでしょうか。私は何をしなければなりませんか。皆さんご存知の通り、私は首長の妻、女王、であり、祈りの女性の一人でもあります。私は20年以上教会に通っていますが、これらすべてが私を助けてくれませんでした。彼らは私を解放することができず、罪が私を縛りました。私は酔っ払いで殺人者です。私の手は、その呪われた飲み物であるビールを作ることに従事しているので、汚されて邪悪です。罪は私の手と足を縛りました。私は地獄の囚人です。彼女は再び最も激しく泣き、座って大声で叫びました。助けて、誰が私を配達しますか？誰がこれらの罪の連鎖から私を救い出すのでしょうか？私は神を愛していますが、罪が私を支配し、罪が私を地獄に引きずり込んでいます。私は長男を殺し、背負って酔っ払った。酔った状態で地面を転がり、可愛い男の子の頭を押しつぶして死んだ。私を助けてください。この死から私を救い出してください。私の部族の習慣は私を助けませんでした。宗教は私を助けませんでした。誰が私を助けることができます。誰が私を届けてくれるの？私は答えて言いました。恐れることはありません。絶望するな。あなたの悩みはみんなの悩みです。聖書はあなたの心の叫びに答えを与えます。それは、罪が私たちの生活を支配しているが、私たちを救うことができる人がいることを私たちに告げています。私には良いものは何もない、つまり私の罪深い性質の中に生きていることを私は知っています。私には良いことをしたいのですが、それを実行することはできません。私がしていることは、私がやりたいことではありません。いいえ、私がやりたくない悪これは私が続けています。ですから、私はこの法則が機能していることに気づきます。私が善を行いたいとき、悪は私と共にあります。私の内なる存在において、私は神の律法を喜んでいます。しかし、私は私の体のメンバーの中で別の法則が働いているのを見て、私の心の法則に反して戦争をし、私のメンバーの中で働いている罪の法則の囚人にしています。ローマ人への手紙第7節15から25節。遅かれ早かれ、この叫びはみんなの心に浮かびます。誰が私を届けてくれるの？答え。息子があなたを自由にするなら、あなたは確かに自由になるでしょう。ヨハネ8節36節、イエスは私たちのすべての質問に対する答えです。あなたの質問に対する答えです。他の名前には救いはありませんが、イエスの名前にあります。使徒4節12節、私たちを罪から救うことができるのはイエスだけです。十字架上で流された彼の血だけが、私たちをすべての罪から清めることができます。医者も、薬も、魔法使いも、人も、説教者も、司祭も、教会もあなたを罪から救うことはできません。世の罪を取り除く神の子羊であるイエスだけが、彼の血と彼の霊の力によってあなたを救うことができます。観の御子イエスは、盲目の目を開き、捕虜を刑務所から解放し、暗闇に座っている人々を地下牢から解放するために、この世に来られました。イザヤ42節7、イエスは言われた、罪を犯す者は皆、罪の奴隷です。しかし、息子があなたを自由にしたなら、あなたは確かに自由になるでしょう。ヨハネ8章34節から36節。 真実であるイエスはあなたを解放します。神の御子イエスは、私たちの罪をすべて自分の体で十字架にかけられました。あなたの罪はすべて十字架に釘付けにされています。確かに彼は私たちの弱さを取り上げ、私たちの悲しみを運びました。しかし、彼は私たちの罪のために突き刺されました。彼は私たちの不義のために押しつぶされました。私たちに平和をもたらした罰は彼にあり、彼の傷によって私たちは癒されました。イザヤ53節3から7節。息子、イエス、があなたを自由にするなら、あなたは確かに自由になるでしょう。ヨハネ8章36節。罪人であり殺人者であったバラバは死刑を宣告されました。彼は十字架につけられることになっていたが、イエスは彼の代わりになり、バラバが死んだはずの十字架を背負った。神の子イエスは、バラバの代わりに十字架につけられました。あなたの代わりに、そして私の代わりに、殺人者は別の人が死んだので解放されました。あなたと私はそのバラバです。罪の報いは死ですが、神の賜物はイエス・キリストによる永遠の命です。あなたがキリストの十字架を信じてみるならば、あなたはあなた自身とあなたの罪がその十字架に釘付けにされているのを見るでしょう。イエスは、あなたが永遠に生きることができるように、あなたの代わりに十字架につけられました。彼はあなたの罪の許しのために血を流しました。神はあなたをとても愛しておられたので、あなたは死ぬべきではなく、永遠の命を持っておられるように、彼の一人息子をお与えになりました。これらの言葉を聞いた後、主長の妻はイエスを信じ、イエスに心を捧げました。彼女は罪深い心を神に与え、神は彼女に新しい心を与え、聖霊で満たされました。彼は彼女にすべての罪を許しただけでなく、罪の力から彼女を救い出しました。それ以来、彼女は美しく勝利を収めてきました。彼女はいかなる形でもビールを飲んだり、タバコを吸ったり嗅いだりせず、清潔な生活を送っており、次のような真実の明るい証人です。古いものはなくなった新しいものが来た。ニコリント5節17節。親愛なる読者であるあなたも、イエス・キリストへの信仰によって解放されることができます。イエスはこう言われました。あなたがいるのと同じように、またはあなたがいる場所でイエスに来なさい。あなたの罪とあなたの悩みについてすべて彼に話しなさい。あなたが謙遜で信じる心を持ってくれば、彼はあなたを追い払うことはありません。おそらくあなたは教会員ですが、罪に縛られています。イエスに来なさい。彼はハンセン病患者を癒し、盲人を癒したのと同じように、すぐにあなたを解放します。イエスは今でも同じであり、心の傷ついた人を癒し、囚人を解放することができます。彼は私たちのすべての罪を許し、私たちのすべての病気を癒します。詩篇103節3節。あなたがイエスに心を捧げたら、あなたを解放した方のことを他の人に伝えてください。私たちもあなたからの連絡をお待ちしています。